チョイスするということについて詳しく教えてください。
肝心なのは、今までいろいろと願望を叶えようと頑張ってきたのはエゴの作った世界に対してだったということに気づくことです。すべての概念や思考をすべて止めれば、本当の自分とはすべての源だということがわかります。それに気づいたときに、ワクワクするに近い感情が自然と湧いているでしょう。というより、最初からそれしかなかったのです。肉体や時間やその他の様々な概念に隠されていたのです。実は自分は肉体も時間もないワクワクさんだったのだと気づくことです。今までの世界、イコールエゴにごまかされてきた世界が気に入らないからこれを選ぶというのではないです。これだとエゴに騙されたままで何も変わっていません。ただ単純にこういう世界にしようという意図があるだけになるのです。
桑田さんは世界を自分が作っていると途方もない話をされているのですから、100億円くらい簡単に手に入れられても不思議はないように思います。
お金というものに物欲を満たすためのものという役割を与えていると、それは自分で望んだことですから、お金はそのように世界に現れてきます。空から100億円が降ってくる呪文があるとして、それを実践してみたら何をやっても絶対に開かないが、100億円入ってる金庫が降ってきたらふざけんなボケとなると思うんですよね。つまりお金そのものを欲してるんじゃなくて、お金によって物や安全を得られるのだという世界を自分で作っているということですね。物欲を満たしたい、だからお金が欲しいというのは、生きたい、だから呼吸をしたいというのとほぼ同義です。当たり前のように生きるという願望は達成しているわけですから、いちいち呼吸のことなんて気にしてないのと同じです。普段生活してる時に呼吸を求めて生活している人はあまりいないと思います。なぜお金を引き寄せないのだという質問は多いですが、なぜ呼吸を引き寄せないのだと質問する人が少ないのは、お金が必要であるという世界を作っている人がそれだけ多いということで、呼吸は必要であるという世界を作っている人は少ないというわけですね。
ただ幸せになりたいだけなんですが、どうしてうまくいかないのかな。
ただ幸せになりたいと思うなら、その幸せになりたいと思っている自分、幸せになりたいと思っている心はどこにいるか探してみてください。
自分に愛情を注いでくれたり、笑い合ったり、罵ったり、憎んだりする彼らは私なのかな。私が私を憎んでいるから彼らは私を憎むのかな。
認識が変わると、お金に限らず全てのものがあるんだけどない、ないんだけどある状態になります。私というものもあるけどなくて、ないけどあるので、私がなければあなたの行動がどうのこうの事態はなくなります。
自分イコール世界というのはまだ違和感があるんだよね。
自分イコール世界の初期の段階はアイデンティティの変化を体験すればなんとなく感覚がつかめます。呼吸の音や心臓の音を聞いて自分の呼吸音だとか勝手に判定しているのは何ですか。その判定を取り除いたらどうなるでしょうか。音しかありません。じゃあ音という概念を作っているのは何でしょうか。概念が作られ、そこに自分の何々とか自分は何々となっていくと、そこからまた終わりのないお話が始まります。
自分なりに実践してるのですが、かえって試練が多くなる気がします。
いろいろとコントロールしようとすると試練をどんどん作ってしまいます。願望はなぜ叶うのか、あるいは願望はなぜ叶わないのかと理由を探して、いろいろとコントロールしようとするとどんどんエゴが増殖します。ですから全てのコントロールを放棄してしまえばいいのです。エゴからすれば命綱なしでバンジージャンプをしろというのかといった感じの、ほとんど絶叫に近い悲鳴が上がると思いますが、全てを放棄してバンジージャンプした時に真実が顔を出します。
病気の時に医者に行かなきゃとか、そういう行為を全てやめるということでしょうか。
あなたは今別に病気ではないでしょう。病気になったら薬を飲まなくてはというのはもちろん間違ってはいません。しかしそれは願望を叶えるには〇〇をしなくては、または〇〇をやったから願望が叶ったに違いないというエゴを作り出しているのと同じなのです。願望実現を追い求めると2つの欲求が起きます。一つは願望が叶ってこのやり方でやっていけば大丈夫だ、もっと叶えようというコントロールの欲求で、もう一つはこのやり方ではダメだ、もっと他のやり方を探そうというやはりコントロールの欲求です。思考がコントロールの欲求を呼び、コントロールの欲求がさらなる思考を呼びます。ですからコントロールを手放した時に何かが見えます。もちろんエゴは絶叫に近い悲鳴でコントロールを手放すことをやめさせようとするでしょう。しかしその絶叫が聞こえるということは、すでにエゴに気づいている、認識が変わりつつあるとも言えるのです。あなたが 幻想だと頭では分かっているというのであれば、なぜ幻想をいつまでもコントロールしようとするのですか、ということです。
断崖絶壁で崖から飛び込めずに泣いていたものですが、結局コントロールを一切諦めましたが、その後事態は好転しています。自分なんかが右往左往しなくても自然に好転しています。以前なら偶然だと済ませたけど、今回は違うと意識して言い聞かせています。これからはコントロールしない自分をもっと実感していきます。
好転しているのでしたらよかったです。別に偶然ではないと言い聞かせる必要はありません。偶然でも何でもいいじゃないですか。偶然ではなく必然じゃないと何か困るんですか。これは偶然じゃないと意識するのは、前にも言いましたが、コントロールしたいという欲求があるからです。偶然だろうが必然だろうが知ったことではないんですよ。そもそもなんでコントロールしたいのかというと、結局そのコントロールしたい事柄が自分にとってあまり良くないものであり、もっと言えば敵として認識していることが多いのではないかと思います。それを敵と勝手に認識すれば、その敵と終わりなき戦いが始まります。抽象的な表現で申し訳ないですが、オーケストラの指揮者は多少音がずれていても、その音を敵としては見ずにうまく調和させていくはずです。バイオリンの音がずれてるからといっていきなりバイオリンの奏者にパンチする指揮者はあまりいないでしょう。そんなことをしてたら怪我人続出で、演奏もちょくちょく中断することになってしまいます。調和させていけば、意識している自分、意識を向けている事柄といったものが実は存在せず、一つであることに気づけます。一つであるということは、結局のところ最初から一つだったんです。わざわざ分離させていたのはエゴの仕業だったということです。調和って何だろうと感じるなら、とにかく敵を勝手に作るなという意味にとりあえず取っていただいて結構です。コントロールしない自分をもっと実感していくことはとても素晴らしいことですが、観察者としての自分を意識し出すと、結局観察者としての自分というエゴを作り出してしまう可能性もあります。自分は観察者だから何事にも参加しないでござるという妙に達観したエゴが登場することになります。観察するものと観察されるものは本来存在しないものです。エゴが極端に現実と認識しているものを大げさに表現するんで、なんとかコントロールしなくてはとなってしまい、コントロールできないと判断すると、今度は観察者でいなければとなるわけですね。結局表現が違うだけで、奥底には強大な敵を操作したい、でも無理っぽいから過ぎ去るまでは傍観するでござるという敵を何とかスルーしたいという欲求があるわけです。つまり強大な敵が迫り、人類は生き残れるのかというエゴの作ったストーリーに積極的に参加しているのか、それとも傍観者として参加しているのか、それだけの違いです。演じる役が変わっただけで、エゴから少しも動いてはいません。こういったエゴの動きに気づけば、本当の意味での一つであることを体感できると思います。思考に惑わされずに今の瞬間と一つになってください。でも私の話していることを理解しようとしないでください。結局全部後付けなんです。今の瞬間と一つなんてかっこいいこと言ってますけど、これも後付けです。これはぐんぐん寝てる人が私は寝ているとその時は認識できないのと似ています。起きてから、ああ今日はよく寝たなとか、テレビ見てたけどあのあたりから記憶がないから寝てたんだなとか、後付けで言っているのと同じことです。私の話なんてざっと聞き流して、あとは忘れてしまえばいいのです。